子のラジオ放送局所沢がいいんです。
この番組は DJ たまこが所沢の今を探検し、所沢の地元ネタを世界へ配信するちょっぴりグローバルなラジオ番組です。
所沢ナビは所沢のイベントや情報を発信しているポータルサイトです。レポーターがお店やイベントに直接訪問取材し、お客様目線でレポートします。現在所沢ナビではボランティアライターを大募集しております。所沢が好きで好きでたまらない人、所沢の美味しいお店を教えたい人、所沢の魅力を伝えたい人、ぜひご協力ください。私たちと一緒に所沢を盛り上げましょう。詳しくは所沢ナビで検索。
DJ たまこがお届けしております、所沢がいいんです。今回は所沢ざわイベントざわざわの会で、6月9日日曜日に行われている所沢市民体育館メインアリーナでの第40回記念ちびっこフェスティバルわんぱく相撲大会所沢場所に来ています。所沢の小学生1年生から6年生男子女子集まりまして、ただいま個人戦の相撲大会が開かれており、またね団体戦もこの後あるということで、今あの私の目の前の6番の土俵では、小学校1年生の女子が取り組みを行っています。土俵のね周りには、青年らが行司を務めておりまして、5人くらいいるかな、がしっかりその取り組みを見て、もし判定が難しいことがあれば、あの普段の相撲のように真ん中に集まって、しっかりこう判定を行うという場面もありました。あの負けてしまって泣き出してしまう子もいれば、勝ってものすごく歓声を上げている子もいて、またこの会場の中にはご家族やまたお友達誰かが皆さん応援に駆けつけているので、あの会場のあのアリーナの外からは何々ちゃん頑張れというようなね声援が多く飛び交っています。この、相撲のイベントはもう今年40回を迎えているということで、本当に街の人に愛されている、イベントになっているんですが、こう今あのパンフレットを、ね、いただいて、その中にあの開催の、まあ、内容というのが書いてあるんですけど、この一文をちょっと対応させてもらうと、このイベントで、多くの子どもたちが礼儀、それから人を思いやる心、自らの可能性を信じることの大切さを学ぶことで自信を持ち、自立心の向上につなげられるようにということで、わんぱく相撲大会所沢場所を、開催しているということです。ここで本当にねみなあの子どもたちしっかりと、取り組みの前には、きちんと礼をして、お願いします、ありがとうございますというのね、その礼儀も含めてこの大会をね本当にあの楽しんでいるように見えます。ぜひ、ね、長く本当に続いてほしいイベントになっていると思います。私もあの今回初めてで全然知らなかったので、この会場の雰囲気を、体で感じていきたいと思います。
6番線を見て6年生女子の個人戦を行います。
先月行われた6月9日の、所沢市民体育館メインアリーナで開催しました第40回記念ちびっこフェスティバルわんぱく相撲大会所沢場所の音源を今冒頭で聞いてもらいました。こちらはですね、所沢で仲良くなったお友達に、いやこういう相撲大会あるんだよって知って、ぜひ来てくださいってことだったので、ちょっと私行ってきたんですけれども、あの所沢市民体育館、
相撲取りに、
いや相撲は取ってないです相撲はちょっと、まあ、これ小学生の大会なん
でね、
あ、そうですね、まあ、切れることもできないんですけど、はい、で、会場の外はね、結構普段通りというか、うん、結構静かだったんですよ、うん、本当に開催してんのかなと思って、中入ったら、もうびっくりですよ。なんだこの盛り上がりはと思って で、それはそうですよっていうお話なんですけど、あの、その参加者がなんと小学生、所沢の学校、小学校から、29校が参加して、で、個人戦、団体戦があって、521名が。
そんなに来てた。
相撲を取りに来てたんですね。いや、本当でもね、なんか、熱気がすごくて、で、あの皆さん写真も見れてると思いますけど、あの土俵がこう一個だけじゃないわけですよね。たくさんこう土俵があって、で、その周りに、あのこの大人たちがこう子供たちの怪我がないようにっていうのもあるし、きちんと判断、こうジャッジしなきゃいけないっていう気持ちで、4、5人でこうね、見て、あの判定してたりとかして、で、本当になんか、なんだ、際どい判定の時は集まるんですよ。あの相撲とリアルな相撲と同じで、そうそうそう、で、あれや、あれはここだよねみたいな、でそういうのもリアルで見えたりとかして、でまあね、お父さんお母さん、あのもしくはお友達が応援して、あらゆるところからなんとかちゃん頑張ってみたいな声援も聞いてて、すごいなんか楽しかったし、あとあの勝負にね、こうまあ勝った子負けた子もちろんいますよね。で負けた子がやっぱりこうお母さんとか、あの親御さんの元にこう戻ってくると、やっぱ判別書いてるわけですよ。でだけどそこに、あのなんでお母さんが、いやでも頑張ったよねって、それが偉かったよねみたいな、あのそのシーンをね、私はこうちょっと聞き耳を立ててこっそりこう聞いてたんですよ。それだけなんかちょっとうるっときちゃって、あでも子供の時のそういう勝負事ってそうだったよなみたいな。で勝った子は勝った子で、なんかこうすごい、あの褒められて、みんなですごかったねって言って、照れくさそうに笑ってたりとかして、なんかそういうあの関わり、親子との関わりとか勝負事っていうところも、あの真剣に体で、あの戦うっていうんですか、はい、気持ちよく勝負をするっていうのに子どもたちが触れるっていうことは、すごくなんて大事な大会なんだろうと思って、なんでこんなの40回もやってたのに気づかなかったんだろうと思って、あの本当に皆さんにも知ってもらいたいなと思って、ラジオにね今取り上げてさせていただきました。
これは一般の人も見学に観戦に行ける？
全然行けます。もうあのこの体育館に足を運んでもらえれば誰でも見ることができて、毎年ねやってることなので、あのぜひ今後皆さんも来年もあると思いますので、あの行ってもらいたいなと思います。で、あの北斗富士、所沢といえばもう今注目されてますよね。で実は彼もこのわんぱく相撲で、小学校2年生と3年生の時に、参加してたんです。あのふんどしみたいな、こうみんなね、やっぱ巻いてるんですよ、みんな子供たちね。で、
回し、
そうだ、ふんどしじゃない。回し、ごめんなさい。回しですね。回しを、はい、ちゃんと着てて、着用してて、で、女の子は女の子いうのね、あってね。で、そうなんですよ。で、そこで、北斗富士は、2回、その2年連続、同じ対戦相手に負けちゃって、悔しくて、それでもう準優勝しか取れなくて、そのもう絶対優勝してトロフィーもらいたいってところで、小学校4年生から本格的にあの相撲の道を目指すっていう志をができて、練習を励んだっていうことなので、まあ、絶対この今やってるわんぱく相撲大会の中から将来北斗富士さんみたいな方が、あの生まれてくるんじゃないかとね、そういう期待もありますので、町全体でこの大会を見守って、そして応援できたらなと思っています。はい、今回行ってきたのは、わんぱく相撲大会所沢場所でした。DJ たまこがお届けしております所沢がインです。エンディングのお時間です。先ほどね、わんぱく相撲の話をしましたけれども、その同じ駅、新所沢駅東口にあります、トロンコーネさんというイタリアンレストランがありまして、この間、まあ噂でずっと聞いてたので、ぜひ行ってみたいと思ってやっと行ってきました。なので皆さんにそのトロンコーネさんのお話を少しここでエンディングでしたいと思うんですけれども、こちらお二人ご夫婦で経営していまして、イタリアに一時こう修行でお二人とも一緒にイタリアに行かれていて、で元々地元が所沢お二人ともだったので、いろんなところで修行したりまた住んだりとかしていった中で、最終的に所沢の地元でお店を開くっていうことになったそうです。で2017年の11月に こちらのお店をオープンされて、今もう皆さんに街の人に愛されるイタリア料理レストランになっています。その日に食べた料理は、私はパスタの料理を食べて、で局長はお肉料理でしたね、はい、お肉のコースでしたね。でどのコースにもランチだったんですけれども、前菜のプレートがついてきて、その前菜がね素晴らしかったんですよね。でちょこちょこっとたくさんのお野菜だったり、あと揚げ物のお魚だったり、揚げたお魚だったり、それからすごく印象に残っているのがトウモロコシで作った、なんていうの、茶碗蒸しみたいな感じのお料理だったんですよ。でムースみたいな、そうそうそうそうそう。でこれなんて言うんですかって聞いたら、スフォルマートっていうね、
初耳です。
そう、もう全然聞いたことなかったですっていうこの料理の名前だったんですけど、でそれがもうすごく甘くて、でムースなのでもう口どけも良くて、でこのトウモロコシは所沢で作られたトウモロコシだということで、お二人のコンセプトがこの前菜に全部詰まってますっていうご説明をいただきました。でそのコンセプトとは、地産地消でお野菜、まだ近郊で採れたお野菜をふんだんに使って、それから安全安心、減農無農薬というようなものを中心にお客さんに届けたいっていう思いがこの前菜プレートに入ってますって、言ってもらいました。で最後に何でしょう、そのじゃあどうぞ召し上がりくださいって時に、ぜひお楽しみくださいっていう風にね言って、なんか召し上がりくださいっていう内容よりもこうお楽しみくださいっていうのがなんか確かにこう所沢のふんだんな野菜をこうこれから楽しんで食べようみたいな気持ちになって、すごく嬉しかったですね。でその後に、シェフの方ですね、旦那さんの方が旦那さんシャイということなんですけれどもシャイなんですけどって言ってたんですけど、わざわざ出てきてくださって、でちょっとお話を聞かせてもらいました。で驚いたのがその日のメニューはその日に決めると。もともとそういうメニューって全部決めてる、あるシーズン同じのとかじゃないんですかって、こんだけ料理もあればそうやないと難しいですよね。近くの所沢の農家さんが今美味しい、今日美味しいお野菜を届けてくれるので、そのお野菜を今日来たものを見て、でその農家さんがいやこういう風に使ったらこのお野菜すごく美味しいよってアドバイスも聞いて、その時にもう頭の中でもういろんなこうイメージを沸かせて、で決めて提供してるんですっておっしゃってたので、そんなことができるんですね、プロがね、その日の食材で決めるっていうね、それはすごく驚きましたね。それから所沢のお野菜どうですかって聞いたら、本当に個性がすごくあって、で本当に美味しいって自慢できるお野菜ですと。なのでたくさんの人に本当地元の味を味わってほしいし、あと農家さんと顔を見合わせて話をしたりできる距離なので、それがすごく安心感にもなって、いい料理が提供できてると思いますっていう風にね教えてくれました。本当にお二人とも最後お店から出る時もわざわざ出口まで出てきてくれて、お二人でお見送りしてくれて、なんかすごくあったかいなって思って、こう食だけじゃなくて、その同じ所沢愛ってところで通ずるものがありました。でそういえばそうだ、行った時に所沢ラジオさんって私インスタフォローしてますよって言ってくれたので、見てくれてる人がいたんだと思って
よかった
ねって言ってちょっと泣きそうになりました。
あとリメナスコーヒーさん、
そうですよ、リメナスコーヒーさんのコーヒーもね、豆をそこで使っていて、だからなんかそうなんで、最近なんかその私たちがいろいろラジオ取材で行って回って知ってる他の業種の方とまたつながりがあるんですよね。だから街のつながりを取材をするために知ることができて、そこはなんか やっぱ街ってつながってるんだなっていうのをすごくね感じてきました。そのトロンコーネの、オーナーのお二人からですね、実はその後ちょっとメッセージをいただきまして、番組宛てに。でその中で私たちが取材行った時に、所沢愛が伝わってきて、すごいその同じね所沢愛を持った人たちだなっていうのが分かって嬉しかったですっていうコメントをいただいて、いやいやもう私たちも本当に嬉しかったです、ありがとうございます。で夏の夏季限定の夏カフェ営業っていうのが今後あるらしくて、でこのランチコースでは、ランチでは、夏カフェではワンプレートランチと、それから自家製こだわりシロップのかき氷がメインとなって、皆さんの夏をね楽しく美味しくしてくれる用意ができているそうですので、詳しくはぜひトロンコーネさんのホームページを見てご確認ください。ワインもね、ワインセラーが置いてあって種類たくさん置いてあるんですよ。でそのワインが実はこのトロンコーネさんのお店の名前のいろいろきっかけにもなってるので、ぜひ皆さんそれはちょっと行ってみて確認してきてもらいたいなと思います。で私ワイン好きなので、またゆっくり行かせてもらいたいと思います。以上、トロンコーネの情報でした。所沢がいいんですでは皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは djtamako@gmail.com djtamako@gmail.com です。皆さんからの所沢の情報もぜひこちらに送ってください。それではまた次回お会いしましょう。 DJ たまこでした。バイバイ。